鼻声でお聞き苦しいかと思いますけれども、まあなんか花粉がすごいですね。太陽の周りに輪っかができる金環日食とか、コロナが、こうバーッと広がるって言いますけどね。なんかこの前テレビのニュースで見てましたら、その綺麗な太陽に輪っかがかかってんですよ。それはどうやら原因が杉花粉らしいんですね。それ聞いてゲッと思いましたけども、目に見えない花粉こんなに空気中に待ってんのかっていうことで、なんか年々その花粉症がひどくなってくるんですけども、昨日なんかもくしゃみ連発で、鼻水だらだら流れてですね、参っちゃいましたね。コロナなんかより全然花粉症の方がですね怖いですよね。困っちゃいましたけども、名探偵コナンというアニメがありますが、映画版も年に1回公開されるんですよね。だいたい皐月賞の週の週末金曜日に公開されるんですけども、ですから私も3年ぐらい前からですね、兄貴殿に言われまして、もう公開初日に見るよということで、池袋のヒューマックスっていう映画館、座席予約しましてね、初日の第1回目の、上映を見ることにしてますけれども、まあ必ず満席なんですよ。もういっぱいになって、はい。でアニメだからもう子供たちが来てギャーギャー騒いでんだろうなと思いましたらね、そのイメージとは全く別で、若い男女、男の人と女の人、20代ですよね、大学生とか、まあ、学生とおぼしき若い方がもう9割以上客層、そんな中にこの50過ぎの親父が一人ポツンと見てるわけですけどもね、それはそうですよね。だってもう20年以上やってるわけですから、アニメも子供の頃見てコナンと共に育って大人になった若者たち、が見に来るんですよね。なるほどなと思って、で、まあ、そのコナンなんですけども、劇場版と、あと、土曜日の夜、夕方6時からも、日テレ系で放送されますけれどもね。まあ、はっきり言いまして、この、脚本書いてるのは兄貴でございます。間違いないっすね。はい。いや、一番ひっくり返ったのはですね、競走馬誘拐事件。っていう回がありましたでしょ、覚えてます、見ました、皆さん。おととしの2019年の3月に放送されましたね。競走馬誘拐事件。これなんていう、まあ、誘拐されたかっていうと、ホワイトスピリッツっていう馬だったんですよ。それがバウンシャごと盗まれましてね。はい。で、その前編が放送されたその翌日、阪神の大阪城ステークスの枠順見ましたらね、スピリッツミノルって、まあ、いるんですよ。あれと、ホワイトスピリッツ誘拐されてたよな、昨日。こういうスピリッツミノルどうなんのじゃあと思いましてね。オッズ見たら単勝万馬券なんですよ。15頭立ての13番人気です。結果、ラッパ吹いて1着というですね。単勝1万980円の万馬券。あん時はまあ腰抜かしましたね、本当にね。やっちゃって、うわーと思って、ホワイトスピリッツ、スピリッツじゃねえかなんてですね。でやばいんですよ、本当にね。だどこに当たり馬券の本当にヒントが転がってるかなんて分かんないでしょ、これね。世の中ってそういうことなんですけども、みんなそういうこと言うとオカルトだ、あいつオカルト、キチガイだって言いますけどね。果たして本当に私キチガイなんでしょうかね。どっちが本当の世の中の真の姿を見てるのはどっちだというふうにですね、もう一度問い返したいんですけども、まあどうでもいいんですよ、そんなもんはね。どっちが真実を見てるかとかいうのはもう一切関係なくても、どっちが当たり馬券いっぱい取れるかっていうことですよ。それにつきます。ですから、 もうスピリッツミドルもあの時単勝やっぱ3万ぐらいぶち込んどくべきだったなっていうふうに思うんですけどね。まあ結果がついてくるわけでして、で、あの、そう、名探偵コナンもですね、昨日放送された分が、999回なんですね。だから来週1000回記念なんですよ。ですから、なんかまあ、1000回でなんかあるんでしょうね、と思います。はい。で、去年公開される予定だった劇場版は、中止になりました。延期になってですね、スライドして、2021年は新しい作品を制作せずに、昨年の放送予定だった、ね、ヒーローの弾丸、一家集結、ファミリー集結なんですね。これが、また4月に公開されるということなんですよ。はい。で、まあ、一家集結だったんで、去年放送される予定だった、放映される予定だった劇場版のサブタイトル、一家集結。で、兄貴殿はずっとですね、お前一家に注意しとけよと、池添学ぶ、池添健一、ね、この一家で騎手と調教師だろうと、で、有馬記念も、まあ結局その通りになって、めでたしめでたしだったんですけども、でもですね、ちょっと待てよと思ったわけですよ。今年も同じ映画やるんでしょと。だから、キーは変わんないんじゃないかなと思って、先週のフェブラリーステークス、注意してみたのが、要するに横山紀宏であり、鮫島勝馬ですよね。鮫島勝馬って佐賀競馬場でお父さんも騎手やってますよね。それから兄弟の、鮫島亮太も騎手。だから3人、親子で、一家で騎手なんですよ。それから横山紀宏も、息子の和夫と、次男坊の武志、パパと息子二人、一家でジョッキーなんですよ。フェブラリーステークス一家でジョッキーだったのは、横山のりひろ、鮫島勝馬、それと息子の横山たけし、この三人です。ね。まあ、たけ豊も調教師、弟が調教師ですけれども、まあ、その鮫島勝馬と横山のりひろって、これ、馬券、なんねえかなっていうのが、まあ、第一巻だったんですよね。まあ、来ました、実際にね。横山紀宏と鮫島勝馬。8番人気と9番人気で、ね、1番人気のカフェファラオの相手に、ね、一家で騎手やってたっていう。だから、また、今年も、そうなんでしょうね。と思います。それと、2月の頭に放送された、名探偵コナンのアニメは、これ再放送だったんですね。なんと20年前に放送されたものが、たまにあります。まあ、原作が追いつかねえとかですね。まあ、テレビアニメの場合は、原作よりも今、その、脚本兄貴殿 の方が多いんですよ。勝手に言っちゃってますけどね。誰かが、オリジナルじゃなくて、誰かがその脚本書いて、それがアニメ化されてる方が、今、は多いんですけれども、昨日放送された分もそうだったと思いますけれども、で、その、なぜか、たまに昔放送された分の再放送っていうのがあるんですね。当時とまだ絵が全然違うんですね。また、毛利小五郎の俳優さんも変わってますよね。はい。何でしたっけ、北斗の拳のケンシロウやってた人から、変わったんですけども、で、絵も違うし、その、声優さんも違うんで、見ててちょっと違和感感じるんですけれども、その2月の頭に放送されたのが20年前の作品で、そして番組の終わりに予告編と、ネクストコナンズヒントっていうのが放送されるんですよね、あれ必ず。で、これを教えてもらったんですけれども、読者の方からメールいただきまして、高野さん20年前に放送された時のネクストコナンズヒントと、今回のそのネクストコナンズヒントは違ってるよ、と言うんですよ。まあ、これもちょっと初めてのケースではないんですけれども、と思いますよね。だって物語は一緒なのに、ヒントが違うんですよ。で、20年前は、割れたワインで、まあ、ワインだったんですね。ネクスコナズコナンズヒント。で、今回は、なんとハンカチになってたんです。で、そのハンカチの絵に、イニシャルが刻まれてました。刺繍されてたんです。それが、KM だったんですよ。KM。で、へーと思って、じゃあ、 イニシャル KM の機種と調教師買ってみたらどうなんのかなっていう、まあ、そういうお試しだったんですね。2月6日土曜日の早春ステークス、2着でしたけれども三浦康生というですね、この人康生三浦ですから KM ですよね、イニシャル、それで日曜日の如月賞も三浦康生は3着でしたけれども、ラウンドオブリバティで、お金圏内でちゃんとお金になりました。土日メインともにイニシャル KM の一人三浦康生がメインでお金になった。でその翌週今度はですねクイーンカップ土曜日のメインで、これあんま人気なかったと思いますけども、松山康平が2着に入るんですよ。松山康平、康平松山ですから、やっぱりイニシャルは三浦康生と同じく KM ですよね。で日曜日共同通信杯、またまた松山康平が人気薄で2着して、これ後輩等の片棒担ぎましたね。あれ土日とも同じゼッケン、しかもねえ松山康平 KM で、反対の京都記念はモズベッロに三浦康生が乗って、まあ、本人ではなかったんですけれども同枠のダンビュライトが3着で馬券になり、ですから2月の第1週と2週目の土曜日日曜日のメインとも、完全にそのイニシャル KM がですね、馬券になってるという締めた形だったんですね。ほらね、ということになりますわね。これもう、あの、スピリッツミノルで散々パラ、あの、驚いてるわけですから、わざわざ20年前のアニメをですね、再放送して、ネクストコナンズヒントだけすり替えてるぞと。そのすり替えたものが、イニシャル KM だよと。で、3週目、ダイヤモンドステークス。ついに三浦康生一着ですよ。ね。グロンディオーズであまり人気なかったですね。単勝1000以上つきましてね。イニシャル MK。お、来たよと。ラッパ吹いて一着だよと。さあ、じゃあ日曜日のフェブラリーステックスどうしようか。イニシャル KM 買えばいいんだろ。何を軸にしますか。まあ、松山康平ですわね。まあ、一貫、松山康平。イニシャル KM。 ただ松山康平先週2発土日ともメインで化けなってるしなと思って軸にするのをやめましたよ。エアアルマスとインティのこの枠は。それよりあのバロム1 2人で1つイニシャル KM になってる枠があったんです。それが5枠でした。サンライズノバに乗っていたのが松若風馬、エアスピネルに乗り換わったのが誰か、鮫島勝馬ですよ。勝間鮫島 K、 松若風磨の M、 この枠が KM だったんです、イニシャル。あ、これ絶対運だろうと思って熟にしましたね。はい、来てくれましたよ。2着でしたけどもね。ですからサンライズノバって去年は松山康平が乗って3着になったんですよね。で乗り代わりではなかったんですけども、なぜ今年はエアアルマスの方を松山康平乗ってサンライズノバ去年と同じ5枠9ゼッケンに入って松坂風磨なんだろうなと思った時に、そりゃそうだよね、松坂風磨だったらあの M はあるけど K ねえじゃんと。なのでエアスピネルに鮫島勝馬という K を乗り換わらせて KM にしたんでしょということだったと私はあの理解しておりますね。で、あのまあ KM ですからまだ今週も残り一発狙ってやるぞってんで、土曜日は幕張ステークス、なんだ、またまた三浦康生一着ですぜ。ねえ、ウィンカーネリアンの MK、三浦康生。で、同枠にいたのが、ミルコ・デムーロって、これ、あの、イニシャル、M ・デムーロって、競馬新聞には書いてますからね。やっぱイニシャル M なんですよね。三浦康生と M で来たぞ !11 のゾロ目ですって。ねえ。それから、私ね、騎手も来たし、あと丸田京介も早いレースで、あの、一レースメインではなかったですけどね、3着になったり、最終レースで、あの、また3着になってたりしましたけれども、もう一つは、馬名のイニシャルも、これ大事じゃないかなと思ったんですよ、最終レース。まあ、それを、釧路新聞に書いて、 だから、かきくけこと、まみむめもの、ばめば、頭文字が。これに注意したいと。で、一等中山記念にダブル登録がいたんですね。キングミニッツっていう、まあ、キーは K ですよね。キングだから。なんで、あ、これダブル登録して、まさか来ないと思ったらですね、新川ステークスの方に回ってたんですね。土曜日のメイン。キングミニッツ2枠の3席に入ってました。同枠になんと、マイネル・ヨキツバキのマイネル、M ですよね。KM の頭文字だったんです。キとまで、2枠。で、マイネル・ヨキツバキの方が1着と。で、本日、これ予想に書いて、なんでお前これ、3、4、1点言わねえんだと。なんで書いてあったと思います私、阪急杯。ミッキー・ブリランテと、クリノ・ガウディの接触、KM、気になりますよ。って書いてんですよね。だったらお前3、4、1点買っとけよですよね。これね。言っとけっつの一番手で。だってミッキー・ブリランテも M じゃないですか。クリノ・ガウディも、K じゃないですか。クリノの K ですよね。6ゼッケンと7ゼッケン。土曜日の2月ステックスで2枠が1着したと、のと同じ KM だったっていう。それと、中山記念も、キング・ミニッツの代わりに、ケイデン・スコールの K ですよ。ね。マイネル・ハニーが隣にいて、KM の頭文字の接触。で、ケイデン・スコールの方がスポンポンでこれ2着ですって。で、1着が松山浩平ですよ、また。ね。松山浩平で、KM。もうね、この2月はもう本当もう KM で全部説明ついちゃったんですよ。KM さえ買ってりゃよかったん。何のために20年前の名探偵コナン放送して、ネクストコナンズヒントだけすり替わってんのかって。これ KM 買えよって言うためですもんだって、こんなの。それが何ありますか。だから、もう、メタテコナンなしにはですね。まあ、アタック25も。今日は、つくばさんでしたね。だコンちゃんいたら一発で答えてたんだろうなと思いますけどもね。まあ、ズバリは来なかったですね。今日はね。428枠でしたね。2002年の12月8日につくばさん特別ってやってましたけれども、結果が、4枠1着、2枠2着、8枠3着で、馬連は7、315ですか。2枠も来たしなと、あ、2枠来なかったですか ?4 枠来たし、8枠も来たけれども、ズバリはなかったっていうことで、これはちょっと不調でしたけれどもね、まあ、アタックと、それから名探偵コナン、4月にですね、1年延期した分がまた公開されますけれども、必ずあの初日に、見ておこうというふうに思いますね。はい。で、まあ、来週も旋回記念ですからね。これしっかり見とかなくちゃいけないですね。ピアノソナタ、月光の殺人事件でしたっけね。旋回記念。はい。な感じだと思います。こんちゃん、すごいですよね。でも先週こんちゃん、あいつですね、大隅半島って最初に SL が出てきて、で、その次のカットで、大根干してる写真が出たんですよね。それ見て、あ、大隅半島って言ったんですよ。しかも、大隅半島はおろか、鹿児島県にすら一度も行ったことないんですよ、あいつ。もう完全に変態的でしょ。今日だってもう筑波山、あれ VTR 流れる前から多分筑波山だっつってま、言っていたと思いますよ、あいつ。ねえ、なんなんですかね、本当にね。チリ。ねえ。どうしてその特殊能力を生かす仕事に今までつかなかったのよっていうふうに思いますけどね。でもあいつそういうやつなんですよ。なんかね、自分のその得意分野とか、自分では気づいてないんですね。だからこれを生かして、生かす仕事をやって、まあお金を稼いでみようとかっていう気もならないんですよね。何なのかなと、ね。面白い人ですけどね。また来月1回ぐらい来てくれるでしょうから、ね。順位予想も簡単なんですよ。だいたいビリーヤクルト5位広島って言ってきゃいいんですから。ね。実質6投立てですけど4連単で済む話で。で、まあ1着もまあ巨人でしょ。 だから2、3、4着さえ当てれば、今年の順位予想は、セリーグの場合は、まあ、当たるという、まあ、そんな思惑でいますけどね。はい。来月からキー変わりますけどね。また何か見つけましょう。そんなわけでした。日曜日の競馬ご苦労様でした。